はい、ということで1本目終わりました、はい、まあ、雑学の話、はい、メインでしたけどね、うん、まあでも雑学はなんみんな好きなのかな、結構そういう番組も多かったし ね、
うん、困った時使えるしね、
まあそうね、話題の
話題にね
使うっていうのがいいのかな、
知ってますかって、
うん、うん、まあね、いっぱい知ってた方が
まあね
会話は広がるかもね、
うん、やりすぎるとね、
うん、
ちょっとね、
俺もでも嫌いなんですよ基本、
え、
雑学を全然関係ねえタイミングで、
あ、まあね、
全然流れを無視してただ言ってくるっていうのを、うん、うわって思う。
でもあれですよね、あの山内山の内ってのがついてるじゃないですか、その違いって何でか分かったりします？
いや知らない。
そうですよね、うん、その山の内山内っていうのはのってもなくてよくないってなったんです、最初山の内しかいなかったんですけど、
うん、
あの届け出すときに、
うん、
いや俺は山の内やからっていう人は山の内で、
うん、
頑固な人がね、
うん、
で、あ、いや山内でも全然大丈夫ですよ、もう取ってくださいって言った、
ああどっちでもいいですよっていうパターンね、
山内なんですよ、だから山の内の人は、うん、例えばどっかなところにのがついてる人は、
うん、
それはあの先祖が頑固だったとか結構こだわりが強かった人っていう
雑学です。だから頑固なんだ、
うんうん、こういうタイミングでしょ、や
な
タイミング
で、うん、まあまあそうっていうか、なんでそれ言ったんっていう俺別に山の内じゃねえしっていう、
岸本じゃなかったっけ、
違う違う違う、
あ違う、
岸本って多分いねえしこの世にまあね、
ね、
まあまあでも別に好きな人は好きだからね、うん、どんどん聞かせてくれっていう人もいるでしょうから、うん、まあまあ別にそれはいいんですけども、うん、じゃあね、今日は僕も雑学やろうかな、うん、雑学ではないんだけど、
うん、
あのあれなんですよ、
うん、
ちょっとね、あの気になったというか、
うん、
結構恐ろしいなと思った、
うん、
まあ情報がありまして、
はいはい、
でそれがですね、ちょっとあの睡眠にまつわる情報、
うん、はいはい、
結構最近分かったことらしいんですけど、うんうん、これ
怖いなと
聞いてね、僕がもう、
うん、
思いっきり当てはまって、
はいはい、
うわーって思ったってい
うか、じゃあ悪い方なんですね、
そう、いいあんまり良くない、
うわやだなそれは、
やつなんですけど、
知らなきゃよかった雑学じゃん、
まあそうだわあでもそれだけじゃないん で、
あ、 ですか、
あのどうしようかな、じゃあちょっと企画名いきましょうか、はい、はい、教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで、まあちょっとね、今日は睡眠にまつわる系の話をちょっと まとめるというか、
いいですね、
うん、感じで話していこうかなと思っていて、うん、でまあ一番最初に僕がだから気になった、
うん、
あの話というか情報なんですけども、うん、睡眠負債という言葉がありまして、
うん、寝てばっかりの夫婦ですか、
おー、
うん、
そっちで捉えた
違うんですか、
あなたたちは睡眠負債ですか、
うん、我々は睡眠負債です、
あですか、うん、あじゃあ睡眠
でもあれですよ、あの眠っているわけじゃなくて、
はい、
起きていてあの布団の中入って、
うん、
乳繰り合うっていうのはよくやる負債ですね、
じゃ睡眠ではないよねそれ、
あまあまあまあまあ
厳密に言うと ね、
あでもよく寝る方だと思います、
乳繰り夫婦です、
うん、
よく寝る方ですか、
よく寝る方だと思いますよ、
う
ん、夫婦では、
そうですか、
うん、
寝るのじゃあ結構好き、
寝るの好きですよ、
好きすか、
うん、ただその寝ない時と寝る時の差がすごいあるけど、
なるほど、はいはい、まあ言ってもさ、うん、まあ、僕らみたいな仕事をしていると、
うん、
睡眠時間って結構、
うん、
多分少ない方じゃないですか、
少ない方だと思います、うん、
ですよね、うん、っていうか徹夜とか結構当たり前じゃないですか、で別にそれもなんていうか当たり前のことすぎて、
うん、
誰も気にしてないというか、
か夜12時あるじゃないですか、1時2時に寝ることなんて年間で多分10日もないと思う、う
ん、あそうですか、
うん、
なんかっていうかそもそもさ、その仕事のメールが12時過ぎに来るとかって多分普通はないじゃないですか、
うん、普通はね、ない、うん、
多分普通
の僕らはね、
でも当たり前にあるじゃないですか、
早朝とかね、
だからお互いが寝てないのを共有してる状況というか、
うん、そうそう、
だからなんかあのまあそれに慣れていた、
うん
というか、
うん、
今までもそういうことばっかりだったから、
うん、
ここ何年かねこの仕事を始めてから、うんうん、だからあの睡眠不足っていうのが、
うん、
ま、慢性的に当たり前になってたというか、
うん、
でそれに慣れてきてません、体というか、
あその寝てない
ことに、寝ないのに、
うん、
寝なくてもまあ大丈夫でしょみたいな感じありません、
2日ぐらいだったら大丈夫
って思ってるでしょ、
うん
うん、で それがですね結構実はやばいことだっていう話なんですよ、っていうのがさ、まあ戻りますけど
信じないぞ。
あですか、じゃあちょっとそのそれをねガードを崩していきますちょっとずつあの、
はいはい、
まあ、最初に言った睡眠負債という、うん、その負債っていうのは夫婦ではなくて、うんうん、あの
借金、
まあ、借金の意味、うんうん、負を抱えるということですよ、はいはいはいはい、の睡眠負債というものがありまして、うん、であの、まあ、眠くないから大丈夫とか、うん、もういつもその何3時間4時間寝れば大丈夫だよみたいなこと言う人結構いるでしょ、
うんうん、結構ねいますいます、うん、
これが、うん、その毎日の睡眠不足っていうのが、うん、借金のようにこうどんどん積み重なっているっていうことが、まあ、分かったとアメリカの研究チームによって。だから、
うん、
あのこれ結構衝撃だったんですけど、
うん、
6時間睡眠を2週間続けた場合、
うん、
脳の状態が2日徹夜した人と同じ状態になってると。
え、常にってことですか。
そうだから、
うわ、やだ、
6時間睡眠っていうのは、うん、要は足りてないんですって。
うん、まあ結構8時間としてってことですか、それは。
だから、まあ、一応人にそれぞれあるんですけど、
うん、
その適正な睡眠時間っていうのは、うん、でもまあ基本平均的に7時間睡眠はしなきゃいけないと、
うんうん、いうのがまあ、まあ、6時間だとまあマイナスじゃないかと、
うん、毎日ね、でそのでも1時間ぐらい
いいじゃん
って思うじゃないですか、う
ん、なんか3の倍数はいいって聞くけどね。
あ、その睡眠
すっきり起きられるみたいな
あるある、うん、それはそれはまたあるんだけど、
また別か、でも
全く別の研究で、うん、あのだから、6時間睡眠で、
うん、
要は1時間足りない睡眠を2週間しただけで、うん、脳の状態が2日徹夜してると、もう2日徹夜の状態って結構やばいでしょ、
うん、結構やばいですよ。
何も頭働かないみたいになるじゃないですか、うんうん、
なる。
その状態を常に続けているみたいな、だから要はパフォーマンスがめちゃくちゃ低下してるのを自覚してない状態でそれが当たり前になっていると。麻痺
してるということですか。
そう、だから分かってないの自分で、どれだけ脳が低下してるかってこと、だから僕、
うん、
今までずっと脳が低下してたんですよ、
うん、
仕事をこれからバリバリ今中止してやろうっていう時に、
はいはい、
もう徹夜してる状態と変わんない状況でやってて、ね、うん、さらに徹夜してやってたと、
うん、
でもそれ頭働かねえわけだっていうのがやっと分かった理由が、
うん、
働かなかった、だから働いてなかったで自覚あったんだけど、ね、はいはい、それはね、俺の中では、
う
ん、
俺って頭良くないな
って、理由が分からなかった、
うん、
けど
理由
はそういうことだと、
うんうん、
俺だから平均多分、
うん、
まあ、5時間とかだと思うんですよ、うん、なんとなくで言ってるけど、
うん、
だからもうだいぶ脳は俺常に徹夜3日前、うん、3日明けとかの状態で仕事してたんだと思って、
うんうん、
ちょっと恐怖を感じまして。
いや、わかるわかる、それ怖いわ。
でしかもそれずっとそれで今まで生きてたと思うと、うん、じゃあ俺ちゃんとしてたらもっとちゃんとできてたんだっていうのが、うんうん、後悔につながるというか、うん、だから今あのどうにか直そうと思って、
うん、
あの7時間睡眠なるべく取るようにしてるんですけど、うんうん、
分けてもいいんですかね、一気がやっぱいいんですかね、
ちゃんと7時間そう7時間きっちり取るのがいいらしいです。
それはちょっと
だ、仕事的に無理な人が多いと思うんですけど、
俺ナポレオンと一緒ですもん、
あショートスリーパーっていう感じ、
3時間3時間とかにしてる。
ああそういうこと、
うん、
でもそれってさ3時間寝て、
うん、
7時間寝た時と同じような状況になる、う
ん、ならない、
ならないでしょ、
うん、もうそうしてる、もう
それしかないってこと、
すぐ起きちゃう、
あもう体がそれに、
そうそう起きちゃう、
なっちゃって、
寝る時はめっちゃ寝るんですけど、普通の時はもう3時間寝てちょっと起きてなんかして、うん、また寝て3時間とかになってる。
じゃあお前もうあれですよ今、うん、借金だらけですよ。
うわマジか、返さねえと。
いやほんとそうっすよマジで死ぬまでにちゃんと返さないとね、だからもしかしたら、
うん、
まあ、今自分がね、
うん、
すごいできてるって思ってるかもしれないけども、う
ん、
そのパフォーマンスは、うん、あのゴミ以下なんですよ。
いやゴミ以下っていうのは言い過ぎ
だけど、あのあなたの最高の状態から考えたら、
うん、
だってもう2日徹夜したやつに負ける気しないじゃないですか、うん、
ないしないしない、
普通に同じぐらいの能力値だったら、
うん、しない、
それでやってるんですもん、あなた
最高のパフォーマンスじゃなかったんだ。
そうなんです、
あれも、
うん、あれもこれも、
うわマジか
ね、 その最高でないパフォーマンスの人がいろんなね、
うん、
チャンピオンとかになってるんで、うん、だみんな多分最高のパフォーマンス出せてる人っていないんです
よ。だからさんまさんとかはショートスリーパー、私は3時間しか寝ませんよって言ってますけど、そうそう、じゃああの人はもう本領発揮したらものすごいんですね、あんなもんじゃない、あの人
が寝たらもう大変なことになるんじゃない、う
ん、すっげえな、
喋りでもう国を治めるんじゃない、
いやね、
いや分かんないけど、でも、うん、あでもそれとはまた別の研究で、うん、やっぱそのショートスリーパーっていう人がいる、
うん、
だ要は短い睡眠で普通の人の長い睡眠とってるのと同じ効果があるみたいなことを言ってるのもあるから、
うん、ああいうのもありますよね、その長く寝ない人の方が天才って言われてる人多いとかっていう話もあるし、
うん、そうそうそう、また別の研究になるけどね、
うん、そうですね、
それは、うんうん、でもね確かねオックスフォードだったかな、うん、が一番その睡眠に関する研究とかは進んでるみたいなのは聞いたことあるね、そうなんかね、あのこれ俺結構衝撃だったんですよ、だから生活習慣マジで見直さないと、い
や、ね、
本当に俺バカで終わるって思って、
うん、
うん、だからね、あの皆さんねこれはマジ知らなかったらねちょっと考え直した方がいいというか、
うん、
今の生活スタイル、
うん、
だいぶ変えないと、
うん、
マジなパフォーマンスできないんだよっていうことが分かったんですよ。
寝ないのがかっこいいとかって思ってる
人は、いやそうそう言うでしょ、うん、俺寝てねえんだ
と、そうそう
今日、
うん、失礼
だったんですね、2時
間だと、あ2時間だと、
うん、だからお前はじゃあそうかと、
うん、
パフォーマンスはできない状態で来てるんだね君は、
そうですね、
ということで
俺は8時間寝ました、
うん、
ではすいません先輩僕を使ってくださいって言えるのか、うんうん、
8時間寝た上で失敗しましたけども、うん、それは完璧なパフォーマンスをしたんですと、うん、何言い訳が立つと、
2時間しか寝てないあいつはちゃんと用意してきましたと、
うん、
ただ僕は8時間寝ました、うん、用意はできていませんが最高のパフォーマンスを受けてきました
と、今日は最高のパフォーマンスができますと、
うん、ただ何も用意はしていません、ただ僕の生まれ持って今得た全部の全力
を出せることはできますと、うん、
ただ彼は完璧な準備はしてきましたが完璧に
パ
フォーマンスできないですと、
うん、
さあ僕を使ってください、どちらを
取りますかっていうことを聞いて、
あわあわして何もできないで終わるでしょ、そんなやつは、
まあそれはねどっち取るかはまあ人それぞれということですけども、
うん、
まあこれでもちょっとびっくりな上にちょっと役立つじゃないですか、
うん、寝た方がいいんだなという、
うん、
うん、
そうなんですよね、だからもうその寝てないブーム、寝てないをかっこいいとするのはちょっとね、うん、あのやめた方がいいよと、
うんうん、
ダサいから、
ダサいですね、借金してますと一緒だ、
うん、そうそう、
うん、
借金をほらかっこいいと思ってる人いるでしょ、うん、
いるいる
ね、自慢する人、
うん、アホかなと思う、
違う違う違うっていう、
うん、
それはもうみんな持ってると思うけど、
お金の管理ができていないということをかっこつけることに使わないでほしい、
そういうことなんですよ、
うん、
だそれと一緒だよっていうことで、まあ皆さんもちょっとこれはね、
うん、
マジで今すぐ変えた方がいいと僕は思ってるんでね、
うん、
あのぜひやってみてください、
いいですね、それはすごいいい話、うん、
はい、で、
うん、
まあそれだけだとねちょっとあの、うん、なんだ NHK みたいになっちゃうんで、
なってないですけ
ど、ね、あそうっすか、
なってない
ですよ、ね、僕のイメージ
なってないですけど、
えそうっすか、
うん、
今このまんまやってもいいなって思ったんですけど、
いいです、ね、NHK ではないですけどね、全然
ちょっとですね、うん、まあオカルトっぽい話も
お願いしますよ、
しようかなと思うんですけども、
待ってました、
はい、じゃあね、
うん、
いくつかしようと思ってるんですけど、
うん、
夢占いの話に関することをちょっと話そうかなと思ってて、
うん、お願いします。
夢占いって、
うん、
あのいろんな、まあ、説あるんですけど、うん、もちろん、うんうん、あのまあ、無意識下にあるものをこう、うん、なんかやってるとか、
うんうん、
過去に経験したことしか出ないとか、まあ、いろんな話はあるんですけども、
うん、
あの亡くなった人が、
うん、
出るっていうことが、夢に出るってことが、うんうん、まああると、
うん
うん、あなたは経験ありますか、亡くなった人がこ、まあ、個人がだからその、
はいはい、
あの自分の夢に出てきて何かをしているとか、うん、まあ、自分に話しかけるとか、なんか何でもいいんですけど、
全然覚えてねえな夢でも、
あんま夢覚えてないは、うん、そもそも、
まあ、その強烈なの覚えてますよ、
うん、
うん、
で最近例えばこういう夢よく見るとかないの？あんまない。
いや、ありますあります。あの谷原章介にボコボコンされる夢は結構見るんですよ。
うわすげえ怖えじゃん、
うん、
すげえ怖えじゃんそれ。
なんか、
うん、
言ってたらしいなって言われて、谷原章介に周りでお前って言われて、うん、言ってないですよって言って、聞いたよって
余計なこと言ったと、
うん、なんか聞いたよって言って、うん、なんか俺のことなんかあれなんかいろいろ言ってたみたいじゃんって言って、うん、別に演技うまくねとか言ってたみたいじゃんって言われて、うん、ちょっと来いって言われて、
うん、
公園の方連れてかれてボッコボコにされるっていうシンプルな夢は結構見ます。
谷原章介って何、うん、どうやって殴るの？
いやもう普通に、
うん、
ボクサーみたいにちゃんと、うん、あなんていうんですか、
構えて、
うん、構えて、はい、右で
攻め
て
きます
ね、うん、
それはね予知夢だと思いますよ、うん、
え、
うん、いずれあると思います
。王様のブランチお前になってつまんねえなってずっと言ってるから、うん、
言ってるから、
え、うん、そうか、
それはもういつか耳に入ると思いますよ。
好きな番組があなたのおかげで嫌いになりましたって言ってるからかな。
そういうとこだよねマジで。まあそれはいいんですよ、うん、谷原さん死んでないし、
うん、
ちょっとねまあ僕はね、うん、過去で言うとうん、おばあちゃんが出てきたのは何回かありますけども、うん、これね、
うん、
死んだ人が夢に出てくるっていうことは、
うん、
死んだ人がどういう夢の中どういう、うん、まあ、感情でいるかとかによ
って
ちょっと違ったりするらしくて、意味が
出るとか、うん、おばあちゃん泣いてたんですよね。
いや泣いてないです。
膝ついて、
なんで泣いてるって思ったんですか。
膝ついてお泣きしたんですよね。
全然全然泣いてないです。土砂降りの中泣いてないですよ。
バラ持って
泣いてないです。
あ、そうですか、うん、
うん、これね夢占い、まあまあ、うん、基本解釈みたいなのがあるらしいんですけど、
うんうん、
死者とその談笑というか、
うん、
笑って話してる夢っていうのは金運が上昇したりとか、うん、出世が、まあ、成功するとかっていう、はいはいはい、いい夢として、
ね、うん、
まあ、なるらしいんです、うん、そもそもね。で、まあ、個人が喜んで笑っていたりする場合は、うんうん、その大切な存在であればあるほど、
うん、
嬉しい夢であると、
うん、
で、まあ、そういう例えば結婚が決まった人がその、うん、昔死んだ、まあまあ祖父母とかでもいいし、うん、まあ、もっと上でもいいけど、
うん、
まあそういう人が喜んでくれてたら、
うん、
まあそれは未来への祝福の夢みたいな風に解釈して、うん、いいんじゃないかと、
はいはい、
まあ、だからいいことなんですよ、
うん、
死んだ人が出ているとはいえ、うん、喜んでいればいいことだと、
うんうん、分かりやすいですね、
うん、分かりやすいじゃないですか、うん、で死んでいる人が苦しんでいるような夢、うん、まあ、さっき言ってたような、そう、うん、ね、おばあちゃんが膝ついて土砂降りの中で泣き濡れていたと、う
ん、あれは餅飲み込んでって言ってて、
うん、
おばさんが掃除機のあれ取って、うん、それ口の中に差し込んで吸ってるっていう夢は、
あ、
これも OK、 苦しんでいる、
それはね、それ苦しんでる、ね、
うん、苦しんでる、
苦しんでる方、
うん、はいはい、
まあ、それで餅が取れたことで喜んでるっても捉えられるけども、
う
ん、
ニコニコ笑うなよ餅取れて怖いわそれ。
まあね、
うん、
そういうちょっと苦しみ、
うん、
亡くなった人が苦しんでいるようなことが出てきた場合は、
うん、
警告のこの可能性があると、
ほうほう、
夢を見た人に対する警告の可能性があるらしくて、うん、まあ、いろいろ気をつけてほしいと、
うんうん、
っていうのはその生活の乱れみたいなものが出てきて、でそれを、まあ、大事な人がこう注意してくれるみたいなことを、うん、として捉えて、それが、まあ、夢とした形になるみたいな、だからまあ、そういう、うん、個人が苦しんでいるようなことが夢で出てきたら、
うん、
自分のその生活とかそういうのを一回見つめ直して、う
ん、改めた
方がいい、改めた方がいいことがあるでしょうと、いうようなことがあると、
うん
うん、で例えば、
うん、
まあ、その身近な人以外、
うんうん、
有名人とか
の、僕のケース、谷原章介のケース、
ああ、まだ死んでないじゃないですか。
あ、死んでる人の有名人ってことね。
うん、
そういうことね。
そうだから、なんかね、その、うん、死んでる、うん、有名人、
うん、
例えば、
マイケル・ジャクソンとか。
あ、マイケル・ジャクソンいいね、
うん
うん、もう一人ぐらい出してじゃあ、
マイケル・ジャクソン以外で、
うん、
い
や絶対めちゃくちゃいるから絶対めちゃくちゃいる。
死んでる芸能人いる
有名人ですよ。
え、います？
いや、めちゃくちゃいるだろう めちゃくちゃいるわ。
え、
生きてる人よりいるわ、絶対。
まあまあ、じゃあ、やっさんでいいですか。
あ、横山やっさんね。さんで。
でそんなの、そのコンビ。
ですけども。本当だ、なんでそれしか出てこない
んで。ちょんま出てこなかった。
ちょっとおかしいですけどね。はいはいはい、まあまあ、まあ、それで行きましょう、じゃあ。
うん、
まあ、有名人の、うん、その亡くなって人に会うっていう夢は、はいはい、その有名人のキャラクターに関することが、
うん
うん、あのか関わっているんじゃないかということで、うんうん、だからその例えば、
うん、
今言ってた
マイケル・
ジャクソンだったら大スターみたいなことじゃないですか、
うん、そうですね、
でそのスターに憧れているみたいなところがどっか無意識であるみたいなことで、ちょっと虚栄心とかが、
はいはい、
あの反映されているんじゃないかとか、
うん、
まあやっさんだったらなんだろうね、うん、あのキャラクター、
うん、
まあやっさんのキャラクター、まあ、破天荒、
破天荒でしょうね、
うん、でまあその破天荒さにちょっと憧れてるみたいなところがあるんじゃないかとか、
セスナ解体とか
もうそうだろうね、うん、あああともうあの借金まみれになりたいとか、うんうん、はいはい、わかんないけど
漫才やめます、うん、とかね引退するときに、おっしゃってましたけど、
うん、ちょっと感動するね、なんかね、
あれ泣いたわ、
うん、
見て、
うん、だからなんかねその強調、うん、自分の中にある、うん、イメージが強調されて出てくるのが有名人となっているみたいなことがあるそうなんで、
うん
うんうん、まあだからずっとねなんかやたらと最近夢で死んだ大スターが軒を連ねてるなっつったら、なんかちょっとそのね自分がこう着飾りたいというか目立ちたいみたいな気持ちがすごい強くなっているかもしれないとかね、まあそういうなんか夢の占いみたいなのがあって、だから死んでる人が出てくるっていうイコールなんかすげえ意味あるとかって思うかもしれないんですけど、
うん、
まあ、意外と単純にそういう、
うん、
なんだろうな、シンプルに自分が思ってることとかそういうのが反映されることが多いんじゃないかという夢占いの話でございますけどもね、
うん、はい
はい、であの夢でさっきちょっと話してたんですけども、
うん、
はいはい、やっぱりオカルトといえば、
うん、
予知夢じゃないかなと思うんです。予知夢、まあ明晰夢とかもね、
うん、
面白いですけど、予知夢にまつわる話をちょっといくつかしようと思っていて、うんうん、お願いしますよ。予知夢って、
うん、
まあわかりますよね、普通にあの、
まあ、
夢で見たことが、
ね、実際起きて
しまう、実際に起きてしまうと、
うん、うちの奥さんが見る夢があって、それが予知夢かどうかちょっと知りたいんですけど、
うん、
奥さん寝てるとあのお坊さんがやってきて火をつけられて焼き殺されるらしいんです。
坊主に焼き殺される、
焼き殺されるっていう、でお経を読まれるという夢があって、
え、
これは
その燃やした坊主が読むと、
読む、これは予知夢ですかね。
すげえ夢見てんね。
めちゃくちゃ怖い夢見てるんですけど、うん、
よ、
何の夢って言われて、で、うん、僕も夢占いというよりは夢診断っていうサイトかな、
心理学みたいな方かな、
うん、そうそうそう、それを見たらなんかお坊さんとかそういったあの神職に携わっている方が出るというのは、あ、ね、
うん、それあるある、
助言をいただきたい意味らしいんですよ、
うん
うんうん、で火で死ぬっていうのが今すごく迷っています、悩んでいますみたいな意味なんですって。
なるほど、
だから今すごく悩んでいるから助言をくださる人に現れてほしい意味なんですって、
うん、
すごく僕ら幸せで笑いながらやっているって僕は思ってたんですよ、
うん、今はね、
でも奥さんはものすごく悩んでいて、うんうん、誰かに助言を欲しいなって思ってんだなと思うと、うん、ものすごくショックを受けたんですよね僕はね、
まあ僕ねあんまりそれね、
うん、
そこは信用してない部分があって、
夢診断ね、
っていうのは、うん、なんで信用してないかっていうと、うんうん、すげえ有名なもので、
うんうん、
夢に銃が出てくるっていうのは、うん、男性を表すというんですよ、うん、男性器と銃がその、うん、まあ、シンボルとして出てくるっていう、そう、
銃がね、
ディックとマグナムが同じだという夢診断みたいな、すげえ有名なんですよこれ話のして、うん、で、うん、僕は一回夢ですんげえ大量の銃に、うん、狙われるみたいな、
蜂の巣じゃないけれども、
そうそう、はいはいはい、空中に浮いてんだよ、
岸本さんが、
違う銃が、
銃が、へえ、すごい、なんだ
その撃つ人がいないけど、うん、銃に こう囲まれてるみたいな、
なんか面白いですね、それ
ちょっとマドカマギカの世界みたいな感じなんだけど、
うん、
そうってことは、
うん、
俺は、
うん、
なんか何そう、
うん、男の毛があるんですよ
ね、多くの男性器に囲まれてるみたいな、うんうん、夢を見ているってことで、
女優さんってことですか、じゃあ
どういう意味なの俺って、
企画もの、
うん、
ね、
いやそうなんですよ、
うんうん、
なんかそれをなんかその調べた時に
欲望じゃないですか、
意味が全然わかんない
ですか、多くのおちんちに囲まれたり
という、おちんち嫌いなんですよマジで、あの
いやいやいやいや、
おじさんとか
好きじゃないですか、あなた、
いや違うんですよ、本当に嫌いなんですよ、
めっちゃ言うわほんま、
俺それが嫌であんまり温泉とかも行きたくないぐらい、
う
ん、あの嫌いなんですよ、
あの時キャッキャ笑ってたのに、
いやもう知らないおじさんのおちんち見るのが嫌なんですよ、
知ってるおじさんのおちんちは好きなんですよね、
いや好きじゃない、好きではない別に好んではない
けど、うん、好ましい、
好ましくはない別にできれば見たくはないけども、
まあまあ触りたい、
まあ、あの目の前に出してくるやつがいれば、うん、まあまあそれは受け入れる
だから受け入れてたのか、
うん、まあね、そう、まあまあいいんですけど、うん、そう、第4チームか、うん、4チームの話で、ね、
うん、
実際に、
うん、
起きたという、
起きた、
うん、起きたというか、あ、起こってしまったというような、ね、4チームがいくつかありますので、
うん、
何
ですか、
お話ししようかなと思うんですけども、はい、これね、じゃあ、面白いやつ、
うん、
まあ、1人はね、ある男性なんですけども、うん、これが車の事故で自分が死んだ夢を見たと、
うん、
で、まあ、ちょっと鮮明な夢だった、結構リアリティがある、うん、まあ、詳細までこうはっきり覚えてるような
夢、もやかかってなくクリアな夢みたいな、うんうん、
だからもうディティールまでこういう時にこういう動きしてみたいなのも、もう分かるぐらい、
ぶつかった接触した時に何がものがパーンと上に浮いたのか、
うん、とか、まあ、なんかその絵として覚えてるような鮮明な夢だったと、
あんまないな、
で、まあ、事故で、木にぶつかったんですよね、
うん、
で、それこそさっき言ったようにもう鮮明な状況で体のどこの骨が折れたとか、その日の天気とかもうすごい細かいところまで、もう鮮烈に覚えてたと。で、あまりに鮮烈ではっきりした夢だったんで、このことを日記に書いておいたと。そしたら、まあ、他の人にね、そんな話をしたところ、これ予知夢じゃねえのみたいなこと言われたんですって。でそれでちょっと怖くなっちゃって、で夢に出てきたような場所での運転を控えるようにしたと、
うんうんうん、
で、まあ、それをしばらく続けていたんですよね、
うん、
そしたらまあ時が経って、別にでもやっぱり大丈夫だった
なと、
結局何もなかったなと落ち着いていて、もう忘れてたんですよ、
うんうん、
その、夢自体を、
うん、
で、そん、もう忘れようとしていた時に、うん、あのその男のですね、いとこが、
うんうん、
車の事故で死んだんですけど、うん、その詳細を聞いたら、
うん、
その予知夢の書いてあった日記とほぼ同じような状況、うん、そしてその、箇所の骨折とか、うん、まあ、天気もそうだったりとか、うん、その全てがいとこの体験をその男性がしちゃったという予知夢があったと、
うん、
結構変わってるとか、人ひねりしてあるみたいな感じの予知夢の見方じゃないと思って、
ね、
普通自分が起きるとか多いんですけど、
ね、
結構変わってますよね、これ。
なんか死ぬのを逃れると、自分がここで死ぬ運命だったのに死ぬのを逃れると、
うん、
その死っていうのが別の人に近しい人に行くって話もね、あったりとかします。そういう映画もあったりするじゃないですか、死がかけてくるみたいなね。だから面白いですね、そういうのもね。
結構気持ち悪いですけどね、その自分がならないっていうのも気持ち悪いし、
うん、
どういう感じだったんだろうね、その
ね、
うん、あとですね、
うん、
これまあたまにあるやつなんですけど、
うん、
たまにあるっていうか、あの、まあ、ある教師がですね、
うん、
ある自閉症の少年との話を、うん、まあ、していた時のことなんですけども、うんうん、まあ、自閉症の少年とその教師結構仲良く、まあ、してて、
うん、
で、あの、別れる時にいつもその互いにバイバイまた明日ねと言い合ってたと、うんうん、で、そんな関係が2年ほど続いていて、
うん、
で、まあ、その、ある日ですね、
うん、
子供は別れ際にバイバイとしか言わなかったと、
うんうん
うん、で、教師はいつものようにまた明日ねと答えたんですけども、うんうん、まあ、特に気にもしなかったと、うん、その細かいところをね、
うん、
ただその少年はその時はバイバイまた明日ねとは言わなかったと、
バイバイ
としか、バイバイとしか言わなかったと、うん、で、まあ、ところが翌日教師がいつものように仕事に行くと、うん、その少年の姿はなかったと、
うん、
死んでしまったと、
うん、
でそこで初めて教師はその少年が予知夢のようなものを見て自分の死を知ったのではないかということに気がついたと。
だから死ぬのが分かっていたからまたねと言わなかった、
う
ん、
そう、
うん、
でこれ結構自閉症の子供たちは、
うん、
通常の人よりも感受性が鋭いっていう研究とかもあるから、まあ、そういうのも関係しているんじゃないかっていう、ちょっと特殊な能力を持っていたっていうような予知夢の説、
うんうん
うん、なんですけど、あとね、
うん、
予知夢によって、
うん、
助かるみたいなパターンもあって、
はいはい、
まあ、夢を見ていた、
うん、
人がいまして、でその人が友人がね、まあ、エリックっていう友人がいまして、はい、でまあ、道を歩いてる時に、
うん、
青のフォード、フォードって車の種類 ね、
うん、
ね、に、
はいはい、
引かれてしまうと、で、夢の中で2人は衝突の衝撃で死んだと、うん、で、彼はその車のナンバーまでちゃんと覚えていたと、
う
ん、
あ、そらすごいな、だから
もう車種とナンバーまで覚えていた、うん、だからそれぐらいはっきりなんか印象に残ってた夢だったと、うん、で、1年後男性とね、その、うん、まあ、エリック、
うん
うん、死んだ一緒にいた友人のエリックと本当に同じようなシチュエーションで歩いてる時があったと、うん、で信号が青になったので、
うん、
通りを横切ろうとしたんですけども、うん、渡るのをためらって歩道に立ち尽くしたと。
ほうほう。
それは なぜかというと、
うん、
まさにその時夢と同じ青のフォードがスピードを上げて向かってきて、う
ん、
そのナンバーが男性が夢で見たものと同じだった、
うん、すげえ面白い話
だから、その事前に夢で見てたフォードがあって見て、うん、でそのしかもナンバーまで全く一緒で、
うん、
これは俺らを殺す、
うん、
車だっていうことが分かって、うん、
ファイナルジェットコースターみたい
ですね。そうそうそう、
すごいわ。
だからそのまあ予知夢ではないじゃん、
うん、
その正確に言うとその怒ってはいないから、
まあね、
うん、でもまあ
回避できたわけですから、
そういうあの夢のおかげで命が助かったっていう、うん、変な、うん、
まあね、
まあ、予知だ、まあ、予知は予知か、うんうん、っていう、うん、
はいはい、
パターンもあったりとかで、
仕事で霊能者とよく会うんですよ、
うん、
夢で自分が死ぬ日が分かるんですって、すごい人は。
へえ。
だから私は何年の何月何日に死にますって言うんですよ、
うん、
で聞いたらそれが結構近くって、だからこの仕事すいませんお断りさせてくださいって断られたんですよ、うん、
はいはいはい、
すげえな信じすぎるとみたいなね、霊能力とかって言ったらマジでなくなったんですよ。
ええ。
それが、
うん、
あの病気とかじゃなく、
うん、
刺し殺されて亡くなったんですよ、だから病気とか自殺とか、
殺人じゃん、
自殺とかだったらまだ分かるんですよ、
その日に合わせていけるから、それに寄ってっちゃうというかね、うん、
じゃなくてマジで刺し殺されて、しかも全然知らない人、
なんだろう、
だからお手伝い仕事できません、いや分かんないです、だから怖くって、それ
怖いね、
うん、だから、うん、ほんまにすごい人は、
うんうん、
もう死ぬ日なぜ死ぬかまで分かるって言って、その霊能者のお弟子さんがいるんですけど、
うんうん、
その日も何年何日 何月何日に死にますって分かってるって言ってました、うん、その人は。まだ私は先なんで、あと人にあんま言わない方がいいって言ってるんで、まあ
言わないですけどって、
うん、自分のは分かってる人多いですよって言ってました、うん、霊能者は。それですよね、
占い師でもいるらしい。
いや、いますね、
だから霊能者と一緒なのかもね、うん、その能力、
まあね、
ある人が占いをやってるから占い師っていうだけで、
うん、だから夢、その人たちも夢で見るって言ってました
ね、夢でっていう、
夢で何月何日だから、カレンダー見るんですって、
うん、
死ぬ夢を毎回見るからカレンダー見たって言ってます。あ、だからこの年の何月何日だから未来なんですよ、カレンダーも。
そっかそっか、
だから何月何日に、ね、ああ死ぬんだなって分かるって言ってました。
だから、まあ、
なんかすごいわ、その子も、
うん、
回避できたわけです
から。なんだろうね、無意識でそのほら、うん、あんだっけ、アカシックレコードみたいなね、はいはい、ようなものが見れたとか、うん、そういうことなんかもね。
だからね、未来、自分の未来ですけど、
うん、
悲しい未来回避したってすごいじゃないですか、それ
で。人の見れる人もいるらしいよ。
あ、いますね、
大切な人がやっぱ、うん、あの なんか急に
そうそう
なんかなる夢を見て、うん、悪いことが起こる夢を見て、うん、それが、ま、なんか実際に起こっちゃうみたいな、
うん
うん、とかね。
そうすごいわ。
そうなんです。でだから、まあうん、で予知夢に関しては、まあ、まだやっぱり研究では全然わからないことが多いし、
うん、
全然メカニズムとかも分かってないんだけど、うんうん、まあ、実際にそういう経験をしている人はたくさんいるっていうことで、うんうん、まあ、今後ねどうとこれってでも決着つくのかね科学で。その辺もちょっと踏まえて面白いなと思うけど。
でもよくあるその思い出とか、
うん、
自分の大事な、まあ、情報とかって、うん、そのデータに起こせないとかってよく言うじゃないですか、うん、脳みそを要は機械化できないみたいな。
あ、はいはい、
それって今もうできるみたいで、
うん、人工知能とか、ね、
そうそう、
うん、
人工知能というかそうですね、
うん、
その、まあ、脳みそに模した、
うん、
要はマシーンに自分の情報っていうのを入れ込むことができるみたいな。思い出とかも全部、
あと感情とかも入れつ
つですよね。そう感情とかも、
うん、
全部それが最近できたみたいで、だからもう広角機動体を超えるみたいな。 あれは脳みそはあるわけじゃないですか。
そうだね、うん、
あれも超えてだから脳もマシーンにして全部マシーンにできるみたいな。
でももう人間と変わんないマシーンがもう普通に作れるようなことになる
ってことだね。すげえわと思う。
まあね、だからまあちょっとそのまあ、睡眠もそうだし、うん、
まあね、
あの夢もそうだし、うん、あの本当に分かってないことだらけなんですって。
脳みそはね、
マジで分かんないことなんだって、
うん、
だからどんどん新事実が分かってくると思うし、
うん、
まあ、今までそうとされていたことが全然違うとかもありえるんで、うんうん、
あれが知りたいわ。あのどっかの壺、脳みそのまだ解明できてないどっかの壺をしたらものすごい体が飛躍的能力アップして、あ、
覚醒系ね、
うん、そうそうそうそう、走るのもなんかあのボルトが9秒ですけど、
うん、
押したらばあさんでも3秒ですみたいな。
で、あれでしょ、うん、肉体にのセーブしてるところを外すみたいなことでしょ、
うん、外す
よく漫画であるよね、
リミッターをね、そうそう、体とかも
話としては。
だからでも脳みそでも、まあ、そういうところがあるんであれば、
うん、
その外す方法っていうのをちょっとね知りたい。
そうだね、
うん、
脳のある部分押したらね、うん、羽生えてくるとかね、
羽生える
なんかそういうの
体の構造を調べてるからそれはちょっと難しいですけど。そう
なんか、うん、ねえかなって思っちゃうね、
うん、まあ、それこそその超能力っていうのは脳のリミッターを外した人が使えるものとか ね、
あ、そうね、ありますね、
目のとか、うん、そうそうそう、だからそういうのね、
ある障害だって話もありますね。
そうそう、
言いますよね、霊能力とかね、うん、あるなんか脳の一部がおかしいとか
ね、目とかね言いますよね。そうそう、
まあまあいいんですけど、まあそんなね、夢とか睡眠にまつわる、うん、お話で、
はい、
ちょっとなんかためになるところがあればいいなと思いましたんで、
ネオちゃんと
ね、ちょっとマジで、うん、だから俺マジで寝てるよ今
7
時間なるべく。
あ、それはすごい、
本当になるべく寝てる。
なんかそういう情報あったらすぐ実行しますよね、岸本さんね。
あ、そうね、
うん、
ですぐ飽きる。3日ぐらいで終わる。
7時間は今何日続いてるんですか。
え、
7時間は何日続いてるんですか。
あ、でももうずっとやってるよ、結構2ヶ月ぐらい。
あ、じゃあ続いてるじゃないですか、
うんうん、だって寝るだけだからね、
うん、まあね、
うん、まあちょっと仕事の、
うん、
あのスケジュールをうまくやるってだけだから、う
ん、あ、それはいい話、
はい、ぜひやってみてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。